知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回はみんなで浸水被害を減らそうについて治水課の中条さんにお話を伺います。中条さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまずはみんなで浸水被害を減らすとはどのようなことでしょうか。
これまでは総合治水という考え方に基づき、急激な市街化に伴って河川への雨水流出量が増えることに対して、都市部の河川を対象に流出増を抑える対策として調整池の整備などを行ってきました。しかし近年は気候変動の影響で降雨量が増えているため、対策が間に合わない可能性が出てきました。そこで対象河川を都市部から全体に広げ、河川改修の加速化に加えて流域内のあらゆる関係者が協力し、流域全体で総合的な対策を実施することが必要となってきました。この流域全体で対策を行う考え方を流域治水と言います。この考え方に基づいて、あらゆる関係者、すなわちみんなで協力して水害対策を実施しようというものです。
なるほど、みんなでというのはそういうことなんですね。では一宮市では水を出さないための対策として、具体的にどのようなことが行われていますか。
はい、一宮市では小中学校の敷地内に降った雨水をグラウンドなどに一時的に貯める施設を平成14年度から作っています。この施設は川や用水路への雨水の流出を抑制し、浸水被害の軽減に役立っています。また市民の皆様にも浸水対策にご協力いただくため、雨水貯留施設及び雨水浸透施設を設置される方に補助金を交付しています。この制度に関するそれぞれの施設とその補助金額について簡単に説明させていただきます。まず雨水貯留施設について説明します。雨水貯留施設とは雨水を貯めるタンクのような役割を果たすもので、雨水貯留タンクと浄化槽転用貯留槽があります。雨水貯留タンクはその名の通り雨水を貯めるタンクで、雨水が川などへ流出するのを一時的に抑制し、浸水被害の軽減に役立ちます。また貯留槽内に溜まった雨水は庭木の山菜などに使え、雨水の有効活用ができます。ホームセンターなどで購入することができ、補助額は工事費の 90% で、タンクの容量によって限度額が決まっています。浄化槽転用貯留槽は下水道への切り替えで不要になった浄化槽を雨水貯留施設として再利用するもので、役割は雨水貯留タンクと同様です。補助額は工事費の 90% で、浄化槽の大きさによって限度額が決まっています。次に雨水浸透施設について説明します。雨水浸透施設には浸透マスと透水性舗装があります。浸透マスとはマスの底や側面に穴や隙間があって、集めた雨水を地中へ浸透させる施設です。補助額は工事費の 90%、 限度額はマス1基あたり24,000円、設置数は4基までが補助対象です。透水性舗装は雨水が舗装の隙間を抜けて地中に浸透する特殊なアスファルト舗装です。補助額は1平米あたり500円で、600平米までが補助対象です。紹介したいずれの補助制度も設置工事や材料を買う前に申請が必要ですので、ご注意をお願いします。
わかりました。気をつけなければいけないのは、今最後にもおっしゃってくださったように、設置工事や材料を買う前に申請をするということですね。 では次に水から守るための対策としてどのようなことが行われていますか。
はい、一宮市では雨の量や川の水位を確認できる河川等水位情報をインターネットで公開しています。市内各地の川や水路の水位と雨の量をリアルタイムで把握して市民の皆様へ提供するものです。またいざという時のために備え洪水ハザードマップもありますので緊急避難場所などを一度確認してみてください。また一宮市ではご自宅などへの水の侵入を防ぐ防水板施設の設置に対し補助金を交付しています。補助額は工事費の 50% で限度額は30万円です。こちらの補助制度も設置工事をする前に申請が必要ですのでご注意をお願いします。また希望者に対して土のうの貸し出しもしていますのでぜひご利用ください。
わかりました。いろいろなことが行われていますね。土のうの貸し出しについては私から紹介します。一宮市では集中豪雨や台風時の浸水被害を未然に防ぐため希望者に土のうを貸し出しています。1軒あたり30袋が上限で土のう袋だけでも貸し出しています。貸し出し場所や詳細については一宮市役所維持課までご連絡ください。維持課の電話番号は0586-28-8638 0586-28-8638 です。さあそして次に総合治水推進週間とはどんな期間なんでしょうか。
はい、毎年5月15日から21日までの1週間を総合治水週間と呼び、治水の意義と重要性を皆様に理解していただき協力をお願いする働きかけを全国的に行っています。一宮市ではこの期間中に流域治水 PR イベントを行います。
ではその流域治水 PR イベント in テラスウォーク一宮について紹介してください。
はい、このイベントは5月20日土曜日から5月25日木曜日までの6日間テラスウォーク一宮の2階で開催します。流域治水を皆さんにより理解していただくために期間中流域治水に関するビジュアルボードを展示するとともに5月20日土曜日5月21日日曜日には雨水タンクなどの展示や流域治水に関するクイズを行います。参加費は無料で参加賞もありますのでぜひ皆さんお越しください。
ぜひ皆さんには展示を見ていただいて楽しく学んでいただきたいですね。それでは最後にお聞きの皆さんに PR など一言メッセージをお願いします。
はい、自然災害はいつ起きるか分かりません。そのためいざという時に備えて事前に備えをしていくことが大切です。令和3年度から雨水貯留タンク浄化槽転用貯留槽および浸透マスの設置補助率が 75% から 90% となり、より低負担で雨水貯留浸透施設を設置いただけるようになりました。これから雨の多い季節となりますので市民の皆様方にも雨水貯留浸透施設の補助金をご利用いただき流域治水にご協力いただけたらと思います。
そうですね、皆さんにはできるだけ早く雨台風への備えしていただきたいですね。そして補助金制度などわからないことは皆さんお気軽にお問い合わせください。今回は治水課の中条さんにお話を伺いました。中条さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回中条さんにお話しいただいたみんなで浸水被害を減らそうについては広報一宮5月号10ページに紹介されています。お問い合わせは治水課、電話番号0586-28-8642 0586-28-8642 です。 iWave。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずはデジタルスキル習得講座、初めてでも安心スマホで簡単動画編集入門のお知らせです。6月17日土曜日は 動画編集はじめの一歩、短い動画を活用してみよう。6月24日土曜日は、動画作成の4つのステップ、カット、テロップ、文字、BGM、書き出し。7月1日土曜日は、自分だけの動画を作成しようをテーマに学びます。時間はいずれも午前10時から11時30分。会場は微細障害学習センター。対象は市内在住、在勤、在学の15歳以上で、3回とも参加でき、スマートフォンまたはタブレットを持参できる方。ただし中学生を除きます。講師はストリオグラフ代表森山隆さんです。定員は15人で、申し込み多数の場合は抽選となります。お申し込みは5月22日月曜日の午後5時15分までに、電子申請または電話でお願いします。お申し込みお問い合わせは障害学習課。電話番号0586-857074、0586-857074です。続いては市民病院職員を募集のお知らせです。職種は言語聴覚士、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士です。言語聴覚士は9月採用、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士は令和6年4月採用です。応募資格は平成7年4月2日以降生まれで資格がある方。ただし診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士は令和6年3月卒業見込みの方を含みます。選考方法は、一次試験が一般教養適性検査、二次試験が面接です。診療放射線技師は一次試験で専門試験もあります。採用人数は言語聴覚士、診療放射線技師、管理栄養士は各1人、臨床検査技師は2人です。お申し込みは5月24日水曜日までに、応募書類を持参または郵送で提出してください。5月24日水曜日必着です。指定履歴書は市民病院ウェブサイトからダウンロードできます。一次試験は言語聴覚士が6月2日金曜日、診療放射線技師、臨床検査技師は6月6日火曜日、管理栄養士は6月7日水曜日に市民病院で実施します。お問い合わせは市民病院管理課、電話番号0586-715167、0586-715167です。以上、一宮市情報をお届けしました。 iWave。 続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科、小児科です。電話番号は0586-712766、0586-712766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、0586-721133です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。